1月21日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はウッチーと
大地と
健太と
ツッキーと
コッシーと
ひなで
お送りします。はい、今週も始まりました、はい、
始まりました。
はい、ちょっと久しぶりかな僕は。
そうですね、
はい、ちょっと間空いてたんですけど、うん、はい、というわけで今回は、はい、自分で言うのもなんですけど、はい、はい、僕の卒業会となります。
あ、
はい、さらっと言いましたね。
さらっと言ってますけど結構、はい、悲しい、
はい、実は今日で、はい、お別れなんですよ。
そうなんですね、
はい、
いやもうこの1時間をもう大切に、はい、
そうなんですよ。
そうですね、
はい、あの昔から聞いてくれていた人は、はい、まあ、僕のこと知ってるかな、はい、
うん、そう
ですね、と思うんですけど、
うん、
はい、というわけで、まあ、メッセージの方も、まあ、よければお待ちしていますので
そうですね、
はい、ぜひ
どしどし
お願いします。
どしどし、
はい、
はいはい、でちょっと、まあ、関係ないんですけど、
はい、
あの僕明日ボーリング行くんですよ。
ボーリング、
ボーリング、
は
い、ボーリング、
すごい関係ないんですけど
はい、はい、
でちょっとよく行く人とかいますかこの中で。
ボーリング
でもたまに行きたくなります。
ああ、ね、なんか最近行ったのか、うん、なんかみんないつ以来かな、ボーリングとか行ったのは。
僕でも去年の年末ぐらいに友達に誘われて1回ボーリングに行きまして、
ね、年末多いよね。
はい、ストライクを3本出しました。
おお強い、
すごい、
なんか
です
すごいの
、はい、
でなんかよくカーブとかでさ投げる人とか
い
る
よね、
はい、あれってどうやるんだろうと思って。
あれも謎ですね。
でなんかできる人いたら聞きたいなとか思ったんだけど
いや
あれすどうやるんだろうね。
わざと曲げたりとかしますけど全然曲がらないです
、ね、ガターばっかりだよねそうだよね、
そうそうそう、
片手で持てないです。
あ、なんか自分に合ったボールとかいろいろあるからね、難しいよね。
難しいですね。
うん、そんなわけで僕行くんですけど、
はい、
はい、まあ話戻ります、
はいはい、
というわけで、まあ今回僕の卒業会ということで、うん、まあ、それにちなんだコーナーや、
はい、
また入試の話だったりもしますので、
うん、はい、
お楽しみに、
はい、はい、
あ、はい、はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは20歳までにやりたいこと。皆さん20歳までになんか免許取りたいだとか、こんなことを若いうちにやりたいみたいなことありましたら、ぜひメッセージどしどし送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。さあここでですね、
はい、
ちょっとまあ彩りへのメッセージとは違うんですけども、
はい、
実はですね、年明け、学校が始まって早々ですね、
はい、
トマピン、
はい、
大通高校に通ってるゆるキャラのトマピンですね、
はい、
宛に、
はい、
年賀状が届きまして、
お、
はい、それでですね、なんかちょっとね、おお、トマピンに年賀状かみたいなおおみたいな、びっくりみたいな感じになったんですけどもね、
はい、
まあそういう面でちょっとね、ラジオでもちょっとお礼を言いたいなと思いまして、
はい、
ぜひね、その送ってる子が聞いてたらいいなと思います、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、きっとですね、トマピンからも年賀状のお返しが行くと思いますので、
うん、はい、
期待してお待ちください。皆様もねぜひトマピンに年賀状お待ちしております。
寒
中見舞いですね、もうですねはい、お待ちしております。
はい、はい、さてここからはですね、リスナーの皆さんの中にもですね、気になっているという人多いんじゃないでしょうか、
はい、
大通高校の入試についての説明をしていきたいと思います。
はい、はい、
まずですね、大通高校入試一つ目はですね、
はい、
2月に行われる自己推薦入学者選抜です。
なるほど、
はい、 この自己推薦というのは今までの努力の積み重ねということで、うん、まあ、あの中学校での頑張りを見る受験の方法だそうです、うん、はい、まあ、自分は今までこんな経験努力をしてきたので、私は大通高校に入ったらこんな風に頑張れますというのをですね、うん、まあ、あの自分を推薦する、
自分をぐいぐい押していく、
ぐいぐい押していく、
自分を押す、
ということで、まあ、意欲が評価されるという受験なんですが、まあ、彩りメンバーの中でこの自己推薦入試で入学したのはこのうちは誰ですか？
お、あら、羨ましい。
ちなみに私もです。
あ、そうなん
ですか。ケンタとひな、ひなですね。
あ、じゃあその他の人は一体どんなニュースでね入ったのかというとですね、次です、
はい、
次はですね、あの3月にあります一般入学者選抜です、
うん、
はい、こちらはですね、学力テストと面接の2つで評価されるという受験です、
はいはい、
この学力テストは国語、数学、理科、社会、英語の5教科で行われます、うん、
はい、
でこれがですね2日間をかけて行われる受験で、1日目に学力検査、2日目に面接が行われています。
そうでしたね、
よくありますね。
懐かしいな
懐かしいなと言ってるということはね、この一般入試だったのはは
い、
はい、
僕コッシーと、うん、
はい、ま、私ズッキーと、
はい、僕も一般でした。ということで
見事に伸ばしも
僕はですね、あの自己推薦も受けたんですよ、
うんうん、
見事落ちまして、
はい、あ、
はい、それで一般入試っていう形になりましたね、うん、はい、羨ましい、
羨ましい
だから羨ましいなるほど、
ね、その他にも実は大地はじゃあどんな入り方をしたんだっていうと、
ま
あ、実はそれ以外にもね、
はい、転入試験で、
転入試験っていうのも
入りました。
大通高校ありますのでね、はい、興味のある人はぜひ調べてみてください。はい、そしてですね、インターネットでね、
インターネットで、
はい、最後にですね、まあ、これは一番重要かな、うん、それぞれの日程についてです、
うん、
自己推薦入試は今年はですね2月の13日月曜日で、一般入試は3月の7日火曜日と、8日8日です、水曜日に行われます、
うん、
ということでね、あのこれから入試を受けるというね、あの中学生の人も多分彩り聞いてると思います。もしかしたら保護者の ね、皆さんも聞いてるかもしれないので、ね、ぜひ頑張ってください、うん、彩りメンバーは応援しています、はい、
します。
そこのあなたを応援しています。
心の中で応援しています、はい、ということで以上入試についてのお話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。はい、サイトのアドレスは www.nzfm.jp です。またこのインターネットサイトニューゾーン FM でご視聴いただきますと、サイトでだけの特典としてですね、はい、イエーイ、このようにですね、今見てる方は分かると思うんですが、映像として映像付きでですね、うん、見ることができます、
はい、
なのでこちらでもぜひ一度ご視聴いただければなと思います。
はい、というわけでここからは、はい、ウッチのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、このコーナーでは僕が面白いと感じた映画やおすすめの映画をご紹介します、
うん、はい、
はい、さて今回でこのコーナーも最終回、
ラストですね、
はい、ラストになりましたけども、はい、いつも通りのんびりと、まあ、まったりと、
はいはい、
まあ、このコーナーらしくやっていこうと思います。
はい、はい、お願いします、
はい、さて今回紹介する映画は、
うん、
1967年に上映されたディズニー映画が元の作品です。はい、元と言いますと、まあ、小説が元なんですけ ど、はい、
なるほど、
その小説をディズニーが映画化したというものになります。
なるほど、
はい、というわけで、まあ、最近上映されていた映画なので、まあ、知ってるという人も多いと思います、
うん、
はい、紹介する映画はジャングルブックです。
なるほど、
はい、知ってる人もしくは見たことある人いますか？
いやー、僕はですねディズニーは大好きなんですけど、はい、まだジャングルブックは見れてないんですよね。
うん、なるほど、 他はいますか？
いや僕もない
です。あ、みんな見たことない。
大地は？
僕は実写は見たことないんですけど、アニメはだ
った、うん、あ、ディズニーアニメの方は見たことあると、はい、そうですね、まあ、最近公開されたんで、うん、まあ、まだ見たことないっていう人の方が多いかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、この映画はファンタジーとアクションを含んだ映画で、うん、まあ、あのアイアンマンのシリーズを手掛けた、うん、ジョン・ファブロー監督が実写映画化したものになります。
そうなんですね、
はい、
コッシーの食いつきがすごい、はい、
コッシーがちょっと気になってますね。
ちょっと監督で気になったな。
あ、アイアンマンシリーズ好きだもんね。
そうですね、
はい、はい、まあ、それではまず、まあ、気になるあらすじの方からご紹介していこうと思います。
はい、お願いします、
はい、黒ひょうのバギーラは川のほとりで人間の赤ん坊を見つけます。しかし自分では育てられないと狼の群れに預けることにしました。それから早くも10年が経ち、モーグリと名付けられた赤ん坊はすくすくと成長し、ジャングルで狼の群れと暮らしていました。しかしジャングルに凶暴な人食いトラシア・カーンが戻ってきたという知らせが届きます。シア・カーンは人間が大嫌いなため、モーグリが危ないと考えた狼たちはモーグリを人間の村へと返すことを決意します。モーグリをバギーラに預け、人間の村へと連れて行かせます。ジャングルが大好きで人間の村に行きたくないと嫌がるモーグリを連れながら、二人は木の上で一晩過ごすことにしました。しかしそこに蛇のカーが現れ、モーグリを人の身にしようとしますが、間一髪、バギーラに助けられます。ジャングルに戻りたい、残りたいモーグリは村に連れて行こうとするバギーラが大嫌いです。自分のしたいようにすると決めたモーグリは道中仲良くなったクマのバルーと遊び始めます、うん、そこへ猿の大群が現れ、モーグリを誘拐してしまいます。さあモーグリはどうなってしまうのか、果たして人間の村へたどり着けるのでしょうか、といったところで、
なるほど、
筋はここまでです、
うん、
はい、危険なジャングルの中、果たして無事に生き残ることができるのでしょうか。
そうですね、
はい、と、まあ、今紹介したあらすじから分かる通り、うん、まあ、人間が一人しかいない、
うん、
ということで、
うんうん、
まあ、とても目立つ上に、まあ、演技が新鮮で、うん、見ていてとても清々しさを感じました。
なるほど、
はい、まあ、そしてこの映画の一番の醍醐味といえる部分が、うん、動物たちの迫力がこれまた想像以上のものでした。
なるほど、
はい、まあ、人間とはまた違ったスリルだったり、うん、まあ、人間同士が戦うっていうアクションはよく皆さん映画とかでも見ると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これは人間ではなく動物同士の争いということで、うん、まあ、とても珍しい風景という、うん、だったり表現もそうなんですが、
はい、
またジャングルの風景だったりもすごく美しいものとなっています、
うん、なるほど、
はい、なのでぜひとも映画館で見ることをおすすめする映画なんですけども、
うん、
まあ、この作品を見て、
うん、
もう CG はここまで来たんだと思わされるばかりの作品でした ね、
はい、動物たちも全員 CG ってことですよね。
はい、そういうことになりますね、はい、まあ、動物たちもそうなんですけど、実は、まあ、ジャングル、まあ、舞台となっているジャングルだったり、
うん、
空も、まあ、風景も全部 CG なんですよ。はい、あの撮影している場所がジャングルっていうのが結構多いと思うんですけど、そうではなく、はい、そのジャングルまでもが CG なんです。
お、
はい、
フル CG ってやってるんですね、
はい、まあ、主人公の人間一人、まあ、モーグリ以外は全部 CG となってます。
すごいな、
はい、まあ、つまり野外での撮影は一切行っていない、
すごいですね、
はい、うん、まあ、それ聞いた瞬間僕もとても驚きました。
うん、
はい、まあ、一切 CGと言われても違和感がなく、
うん、
まあ、それほどすごい迫力なので、
はい、
まあ、1回は見てほしいと思いました。
そうですね、
はい、また、ディズニーのアニメの方は僕見たことないんですけど、
うん、
やっぱり異なってくるんでしょうかね、アニメの方とは。
そうですね、ディズニーのアニメは確か全部、
はい、
あの CG とかじゃなくて、
うんうん、
手書きの多分
絵ですよね。
絵だったと思うんです
よね。
また多分実写とかとは違う、
う
ん、雰囲気になってるんじゃないかなと思います、
ね、うんうん、なんかアニメの方だったらなんか愉快な感じの雰囲気が、
ね、ちっちゃい時に幼稚園ぐらいの時に見たんですけど、
あ、そうです、
ね、なんかすごいルンルンしてて、
あれですよね、アニメの方はアニメーションの方は確かミュージカルみたいな感じで、
あ、
ところどころ音楽が
音楽とか入って
ますよね。
なんかすごいズンチャズンチャしてました
今回の
にぎやかです、ね、
この映画でも多分、うん、 テーマソングとして使われてると思うんですけど、あの原作の方で名前なんて言ったかな、ちょっと名前の方が忘れたんですけど、はい、猿たちがそれこそ歌ってる曲があって、それが今回のこの実写の映画でもテーマソングとして使われて、歌ってるのがリトルグリーモンスターさん、
ありますね、
あの若い女の子たちが、
すごい歌うまい子たち
なんか平均年齢17歳ぐらいの子たちが、
同年代ぐらいじゃないですか、
そうですね、
ちょうど僕らと同じような年代ですよね
の子たちが歌ってて、それもちょっと僕はおってなりましたね、
お、はい、まあ、そこも惹かれる一つだと しまして、
はい、
はい、まあ、そんな中、まあ、ストーリーも違ってくるんでしょうかね、まあ、実写ということなん
そうですね、
大体は同じだと思うんですけど、まあ、アニメ、ディズニーアニメの方を見たという方も、ぜひ実写の方も見るとより一層楽しめるのではないかと思います、
はい、
はい、とここまで紹介してきましたが、
はい、
まあ、最初も紹介しました通り、このうちのムービーイントロダクション、今日で最終回となります。
そうですね、
はい、まあ、ですが最近よく第一だったりコシがよくコーナーやってるよね、このムービーイントロダクションのコーナー。
そうですね、よくジャックさせていただいております、
は
い、
まあ、僕のコーナージャックしてもらっているということなので、はい、まあ、このコーナーがなくなるってことはないと思いますね、
まあ、受け継ぎと
言いますと、たびたびちょっとずつでもいいので、やってくれると嬉しいなと思います。
はい、
はい、まあ、むしろこれからどんどん新しい方向に変わっていくじゃないでしょうかね、はい、まあ、そう期待しながら、はい、これからも乞うご期待、はい、ということで、
はいはい、
うちのムービーイントロダクションのコーナーをこれで終わります。はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは20歳までにやりたいことです。メッセージをお待ちしております。
お待ちしております。さあ、メッセージをお待ちしておりますと言ったったところでですね、
はい、
早速メッセージが一件届きました。
はい、
ありがとうございます。早速読みたいと思います。
はい、お願いします。
皆さんお疲れ様です。アルバイトに行く準備をしながら聞いています。とりどりメンバーのカンカンです。
お
ー、メッセージテーマの20歳までにやりたいことはカレピッピを作ることです。キャー、恥ずかしい。そしてウッチー先輩、
はい、
彩り卒業してしまうんですか。悲しいです、寂しいです。私がウッチー先輩に伝えたいことは、昨年の通り祭の時の女装がとても可愛かったということです。来年度の通り祭にぜひ JK 姿で遊びに来てください。他にもいっぱい言いたいことはありますが、アルバイトに間に合わなくなるので、ここら辺で皆さん頑張ってくださいということです。
はい、
はい、カンカンありがとう。
はい、ありがとう。
はい、他にもね、いろいろと気になることはありますが、
はい、
はい、とりあえずアルバイト頑張ってください。
頑張ってください。
はい、ということでメッセージ、皆さんからもメッセージどんどん募集していますので、お待ちしております。はい、
お待ちしております。
はい、ということでですね、ここからはウッチー先輩が卒業ということでですね、
はい、
はい、改めてウッチー先輩について20の質問でですね、知っていきたいと思います。
はい、
はい、では早速ウッチー先輩、質問を始めていきたいと思います。
はい、する、はい、
はい、では行きたいと思います。
はい、
まず最初にお名前をどうぞ。
はい、名前は、ラジオネームではウッチーですが、本名は山内大地と申します。
はい、次に所属部、学年を教えてください。
はい、所属部は夜間部で、3年次なので今年で卒業になりますね。
はい、次にラジオでの役割を教えてください。
はい、ラジオでの役割は、元ラジオディレクターで、今は、メインパーソナリティの位置 になりますかね。
はい、はい、次に得意な教科と苦手な教科を教えてください。
はい、得意な教科は体育と国語 で苦手な教科が数学ですね。
はい、次に趣味特技を教えてください。
はい、趣味は、つい最近と言いますか雪が降る前までは結構ジョギングとか走ったりするのが結構好きだったんですけど、まあ、最近は雪が降ってるということなので家でゆっくりゲームしたり、まあ、映画見たりが主流になっていますね。
なるほど。はい、次に自分の性格を一言で表してください。
はい、気分屋です。
なるほど。
はい、
はい、次に学校で一番好きな場所はどこですか。
好きな場所、あ、いっぱいあるな。まあ、よく行ってた場所は、1階の、市民開放スペースかな。
なるほど。はい、次に好きな食べ物と嫌いな食べ物を教えてください。
好きな食べ物は、まあ、一番最近ハマっているのが、セブンイレブンの、
はい、
もちとろいちご大福っていう、すごく、あの大福の中に生クリームといちごジャムが入ったっていう、すごく、まあ、僕が大好きなスイーツで、嫌いな食べ物はいっぱいあるんですけど、
はい、
椎茸、アスパラガス、サンマ、はい、僕になりましたけど、はい、はい、そのところです。
はい、次にですね、今一番欲しいものは何ですか。
今一番欲しいものは、一番結構複数あるんですけど、
はい、
一番に絞るんだったら、ヘッドホンですかね。
なるほど。はい、次に小さい頃の夢は何ですか。
ガオレンジャーです。
はい、次に小さな、あ、好きなおにぎりの具は何ですか。
梅干し一択です。
はい、次にポッキー派、トッポ派。
あ、まあ、やっぱり中までチョコたっぷりのトッポ派で。
はい、次に一日だけ何でもしていいなら何をしたいですか。
何でもしていい、そうだな、一日だけだったら、まあ、家でずっとのんびり過ごすかな。
はい、
なんか変な音が。
はい、次にですね、今何問目ですか。
今は14。
お、正解です
。やった。
はい、次に初恋はいつですか。
初恋は、小学校の4年生です。
はい、次に旅行してみたい場所はどこですか。
旅行してみたい場所は、フランスかな。
はい、次に高校卒業するまでにしておきたいことは何ですか。
しておきたいことは、まあ、取れないんですけど自動車の免許取ることと、まあ、あとはやり残したことといえば、なんだろうな、ないかな。
はい、次にラジオに出ようと思ったきっかけは何ですか。
はい、きっかけは、まず大鳥高校に入る前でたまたまラジオつけた時に、
はい、
その大鳥高校のラジオが流れていたんですね。で、やっぱり先輩方の声を聞いていてすごくハキハキしていたっていうのが、
はい、
そこに憧れだったり、その僕も参加してみたいっていう気持ちが湧いてきたのと、まあ、それからそのラジオを聞いて興味を持って大鳥高校でに実際行ってみてパンフレットを見たりして、すごいいろんなことやってる学校なんだなと思って、まあ、一番の目的はラジオということで大鳥高校に入学しました。
なるほど。
はい、
はい、次にラジオでの一番の思い出を教えてください。
あ、一番の思い出はそうだな、
はい、
思い出っていうか一番頭に残ってるのは、
はい、
いつだったかな、なんかメッセージをもらった時に、
はい、
そのメッセージの内容と、でそのメッセージの後にコーナーがちょうどドーリーブックスだったかな、
はい、
のコーナーがあって、
はい、
でそのメッセージの内容とブックスで紹介した本の内容がすごく被っていて、
はい、
でなんかどこかは分かんないけどすごくツボってしまってツボに入ってしまって、
はい、
もうずっとそのコーナーが始まっている時から終わりまでずっと笑っていて、
はい、
コーナーに参加できなかったっていう記憶があります。
はい、はい、そして次、最後の質問です。
はい、
ラジオ卒業を迎えて今どんな気分ですか。
そうですね、卒業するっていう気持ちが一切ないんですけど、
はい、
学校自体を卒業するっていう気持ちはあるんですけど、
うん、
まあ、ラジオを卒業するっていう、
うん、
なんて言うんだろうな、気持ちって言いますか、
はい、
がそういうのが全くなくて、
うん、
でやっぱりなんか 卒業するっていうか、なんか溶け込んでいるっていうか、うん、3年間やってきたのでやっぱり慣れているっていうか、
はい、
そうですね、離れたくないっていうですかね、
はい、
のがあるので、やっぱりなんかすごい不思議な感覚ですね今は。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、20の質問は以上なのですが、
はい、
どうでしょう、他の皆さん何か気になった質問はありますでしょうか。
何言ったっけ、自分でも覚えてないや。
多分あの言ってくれれば僕が答え、うん、多分思い出してやると思うんで、
はい、
あ、ちゃんとひなが記録していた。
すごい、ありがとうひな、
はい、何ですか、じゃあ記録していたひな、
記録していた内容から
何か、
うん、気になることあれば、
気になった質問は
ぜひぜひ聞いてくださいな。
気になった質問はありますか。
え、じゃあやっぱ初恋じゃないですか。
ああ小学校4年生でしたね。はあ、どんな初恋だったんですか、宇宙先輩。
はい、ですね、はい、初恋って言ってですも、あ、初恋って言っても、
はい、
なんかその時すごく、うん、あの恋愛っていう感情がなくて、
なるほど、
で付き合ってても恋愛ってどういうものなんだろうってなってたり、
うん、
そういうのに一切興味がないって言いますか、
なるほど、
無関心だったので、
はい、
で中学校入ってからがそういうのがちょうど恋愛だったりに芽生えてきたって言いますかね、
うん、
ちょっと興味を持ってきたので。
なるほど、
その小学校4年生の時の初恋が、
うん、
ちょっとよく一緒にいる女の子だったんですけど、
なるほど、
でその子とずっと一緒にいて、なんかその女の子の方から付き合おうって言ってきてくれて、
うん、
まあ、よく分かんなかったんですけど一緒にいたいと思って、
うん、
いいよって答えたのが、
あら、ね、初恋はじゃあ成就したという、
はい、
実ったんですね、
はい、実ったんですね、
おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
小4で恋人が、
いや、
はい、
早い
早い、
そうですかね。え、皆さんちなみにいつなんですか。返しますけど、
あら、あらあら。
あの彼氏いない歴はあの年齢なんでしょうかね。あ、
僕も恋人いない歴は年齢なんで。
ただでいそうなん
だ。いそうなのは、
あら、大地先輩の横に座っている、
あら、
大地かな、
表になっていらっしゃる、
どうなんでしょうかね。
僕
初恋は、
初恋ですか、初恋は中学1年生ぐらいですか
ね。
お
で初めて恋人ができたのは中学3年生です。
お
ってことは初恋は実らなかった。
いや、実は初恋が実ったっていう感じです
。すげ
ー。あ、じゃあ中学1年の時に初恋をして、
そうですそうです、
そこからこう
3年でで
ドーンみたいな、
ドーン、はい、あらー、まあ
一途ですね、
一途ですね、いいですね。いや、
それ恥ずかしいんだけど、
恥ずかしい、いいですね、このお題はすごく恥ずかしいですね。
この二人の恋バナはいいですね。はい、
はい、
まあね、他にもねたくさん気になることはあると思うんですけども、
はい、
まあ、個人的にはですね、ラジオでの一番の思い出ですか。僕多分その時いたんですよね。
あ、いたね、なんかいたよね、
いましたよね、
私もいました、
うん、いましたよね、
なんかさっきすごい笑ってたんだよ、話をしてる
途中で思い出しちゃって、
あ、
すごい、確かマリナが絡んでたような気がするな。
あ、そうだね、
うん、なんか
絡んでたね、
うん、絡んでてすごくね笑いましたね、うん、僕も多分一緒に笑ってました。いや、小説の、
小説の
作家、
作家の名前、
作家の名前が
どう、
とマリン、
私すごい覚えてるんですけど、うん、マリナがなんかオッツオーツみたいな顔を
送
ったんですよ。
それだ。
そしたら、そうだ、あの彩りブックスで紹介した作家の方の名前がおついちさんだった。
そうだそうだ、マリナがその日休みだったんだ。
休みだったんです、ね、
でメッセージを送ってくれたんですね。
そうです、
はい、そうです、
ね、そうだそうだ。すごくね、あの、うん、ぜひ皆さん、あの大通り CC、
はい、
あの彩りページで ね、
ね
聞けると思うので、ぜひ探して聞いてみてください。、
はい、ちょっと恥ずかしいんですけどね。
はい、
はい、
ということでね、20の質問はここで一旦終わりたいと思います。後半はですね、うち先輩との思い出を語っていきたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、
はい、
後半戦はうっちー先輩との思い出を語っていきたいと思います。 まあ、これはですね、まあ、ラジオの中での思い出ももちろんのことなんですけども、はい、まあ、もうそろそろで卒業されてしまうということでですね、
はい、
まあ、今までこう学校生活でうっちー先輩についてのね、このエピソードがあれば、それをね、思い出をちょっと振り返っていきたいなと思います。
はい、
はい、そうだな。じゃあ早速誰から当てていきましょうか。思い出がある、語りたい、語りたくて仕方がないという方。
なんでハードル上げ
る。ハードル上げられちゃったよ。
じゃあね、もう、まあ、思い出が詰まっているであろう局、現局長さん、ちょっとひなからね、語っていただこうかなと思います。何かうっちー先輩との思い出。
思い出、
はい、
思い出、やっぱりあれじゃないですか。私の場合、うっちー先輩が元ディレクターで、私が今ディレクターなんで、やっぱりそれを言われた瞬間、あれなんですよね。4月ぐらいだと、4月ぐらいに、なんか春休み中に学校に来た時に、なんだろう、お昼ご飯をマリナとまず私は食べてたんですよ、うんうんうん、それでディレクター誰になるんだろうねっていう話をしてたんですよ。
あ、そうだったんだ。
でその後に部室に戻ったらうっちー先輩がいて、うん、で、あ、じゃあちょっとひな来てくれるって言われて、なんだろうと思ったらディレクターになってほしいんだけどって話をされて、心臓が飛び出そうだったっていう思い出があります。
とてもいい思い出ですね。
そうですね、言われた方が一番緊張してると思うんですけど、僕もすごく緊張してました、
ね、なるほど、
はい、
もうこれもうディレクター同士だから話せる思い出って言いますかね。
そうですね、
いいですね。じゃあね、そういう感じでちょっと2年次からいきますか、はい、じゃあ次大地、なんか思い出ありますか。
そうですね、僕は転校してきて、
はい、
で4月に転校してきて、うん、ですぐメディア局入ったんですけど、
うんうん、
メディア局で多分一番最初に話したのがうっちー先輩じゃないかな、
うん、あら、そうだね、
うっちー先輩と、うん、あともう一人カメラを持った先輩がいたんですけど、
うん、そうですね、
その二人で一緒に歩いてるところを、なんかあ、メディア局にの新入局員ですかみたいな、なんか片言になっちゃいました。
片言じゃないよ。
新入局員ですかみたいな、うん、あ、はい、そうです、あ、うん、じゃあ一緒に帰りますかみたいな。
そうだね、3人で帰ったよね。
一緒に帰りましたね、うん、で多分大通高校入って、大通高校の生徒の中で一番最初に LINE を交換したのも多分うちです。
おお、そうだったんだ。
うん、
さらに名前ですね、
うん、
僕第一って言うんですけど、
あら、
うち先輩も、
あら、
その名前が第一という、奇妙な偶然。
はい、まあ、ちなみにあと自宅もちょっと近いんだよね。
そうですね、
うん、
結構近場っていうことで共通点が結構
ありますね。
最初の時びっくりしたのが、
なんかなんとかなんだよね、えそうなんですか、じゃあなんとか、みたいな。
あ、そうだ、あったあったあった。
すごいびっくりの連続でしたね。
コントみたいだった
あらら、
地下鉄の中で、
そうそうそう、
楽しかったです。
すごい覚えてるわ。
なるほど、うん、そういう、
そういう、
ちょっと奇妙な一致といいますか。
はい、
ね、運命ですね。はい、ということでですね、まあ、はい、2年次、じゃあ僕ですね、僕の思い出って言いますか、
うん、
まあ、僕もなんて言うんでしょう、
うん、
奇妙な一致と言いますか、あんまり一致したくないことが一致しまして、
う
ん、
おっと、
はい、ある一時期なんですけど、
はい、
僕がまだ入学してない時に、
うんうん、
うっちー先輩があるところで、まあ、携帯をなくしたんですよね。
おっと、
はい、
はい、
まあ、あるところで携帯をなくしたっていうエピソードを聞きまして、
はい、
ああ、そうなんだと思って、自分も気をつけなきゃなって思ってて、案の定、同じ、まあ、翌年の僕が入学した同じ日にですね、僕が携帯をなくしたっていう、
同じ場所で。
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 同じに、その予定の日の同じ場所でですね、
うん、
全く同じ感じで携帯をなくしたっていう、こういうね、ちょっとまあ嫌なというか一致がありましたね。
時代は引き継がれるんだなって
なりましたね。今年はそういえばなかったなって思って、ああ、よかったって思ってました。
もう引き継ぐ人は出てほしくないですよね。
僕がもう終止符を打ったって形でね、もうそんな感じで一緒だっていうのと、まあ、あとは学校祭とか、なんていうんですか、そういう体育館を使うイベントごとではですね、
うんうん、
メディア局が担当している場所として、
うんうん、
ピンスポっていうスポットライトの担当のところがあるんですけど、うん、そこの先輩なんですよね、
うんうん
うん、なのでもう使い方もうっちー先輩に教わり、 もうリードしてもらいって形でね、もうね悲しくて仕方がないです卒業はということでね、まあなんかね、
はい、ちょっと力はまあいない
ね、ふざけた形になっちゃったはい、本当にね、あの宇宙先輩には感謝してもしきれない形ですね。
ありがとう、
はい、
嬉しいな。
ちょっと長くなっちゃったな。1年次の子は2人何か宇宙先輩思い出ありますか？
思い出っていうか、さっきあのメッセージでカンカン先輩からあの、
うん、
昨年度の道理祭の時の女装っていうワードが出てたんですけど、私ちょっとそれすごく印象に残ってたのがあって、
うん、
私あの音響って言ってずっと体育館にいる仕事をしてたんですよね、うんうんうん、なのであのそのメディア局員があの、うん、控室みたいにしてる教官室みたいなところがあって、うんうんうん、そこになんかこう自分たちの荷物とかいろいろ置いてあるんですけど、ち、うん、先輩が女装してあのウィッグかぶるじゃないですか、普通のカツラかぶるんですけど、はい、ないって言ってあの女装はしてるのにこう地毛のままで歩いてるっていう
カツラ風に見て
なるほど、
後ろから見てて、ね、なんかすごいなと思って
まあでも着替えちゃった以上仕方ないって、うん、着替えてからそのカツラがないことに気づいて、あれないないないって言って、
でその状態のまま降りてきて下で
時間もないし見つからないし
っていう状態、まあ、すごく印象に残ってる、はい、
まあその後ね見つかってね、
はい、
まあ、ウィッグをつけた時点ではものすごく可愛かったですね。
うです、はい、
どうですか、ケンタは何かエピソードあります？
僕もこのラジオだったり、
うん、
その学校祭で僕もピンスポを担当してたので、いろいろ優しく教えていただいて、ありがたかったです、
うん。そうだよね。うん、もうね、みんなうち先輩に感謝ですね。
もうよかった。なんか この先輩やだなとか。
いや
こいつなんだよみたいな、
全然全然
なかったら
そんな感じで、もう尊敬する先輩の一人です。はい、ということでね、もう宇宙先輩をベタ褒めするコーナーって形になった気がしますが、
ベタ褒めコーナーですね。
思い出振り返れましたね。
はい、いろいろありましたけど、
そうですね、もう卒業してからも、
はい、
ぜひねたびたびラジオ局だの、
はい、
学校だのにこうね来ていただければ、
はい、
とても喜びますので、
はい、
ぜひ ね卒業しても忘れずに、
はい、もちろんです、
いてくれればなと思います。
はい、
はい、ということでですね、ウッチー先輩との思い出を振り返るコーナー以上になります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にありますということで、今週はうっちー先輩の卒業会ということで、
はい、
できましたが、
はい、
まずはコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
一枠目が大通り高校の入試についてお話ししていきました、
うん、はい、
入試を受ける方ぜひ頑張ってください。
頑張ってください。
頑張ってください。
続いてが、ウッチー先輩のムービーイントロダクション、
うん、
ジャングルブックを、はい、紹介しました、
はい、
ね、はい、
ぜひ見ようと思います、
うん、
見てみてください。
そして次が、ウッチー先輩に20の質問、
うん、
そしてウッチー先輩の思い出をみんなで語っていきました、
はい、う
ん、語り出したら
尽きない尽きない、もう
曲が流れてる間もいろいろ、
うん、
あ
ずっと話してましたね。うん、
そしてですね、曲の振り返りをしていきます、
はい、
1曲目がポルノグラフィティでミュージックアワー、
はい、
2曲目がグリーンでソラシド、
うん、
3曲目がポルノグラフィティでサウダージ、
うん、
そして、4曲目がアイコで花火ということでですね、
うんうん、
今週の曲テーマはウッチー先輩、
はい、
うん、
ウッチー先輩が、はい、
僕がセレクトした曲をお送りしました。
はい、はい、
なんか私はですね、はい、あのポルノグラフィティはなんかウッチー先輩だなみたいな感じで、
あー、そうだね、
うん、
毎年僕が選ぶ曲はポルノグラフィティだったんですね、
うん、
であとなんか一応最後の、
うん、
なんかアイコで花火っていうのは、
うん、
まあ、今まで結構、まあ、今までの僕の先輩方が結構流してた曲で結構印象に残っててこの曲選びました。
なるほど、はい、なるほど。
もう私若干泣きそう
やめて泣かないで、
あらま、あらま、
若干泣きそうになりながら、うん、エンディングをやっています
、はい、はい、
ね、ではウッチー先輩に最後、
はい、
一言、
あ、
うん、もらお
う
したい、
い、はい、で、はい、3年間、はい、ありがとうございましたということで、はい、まあ、僕が今まで1年生から3年生までやってこれたのも、まあ、先輩方やここにいるみんなのおかげだなとも思うし、まあ、やってきてやっぱり学ぶことも多かったですし、まあ、今このラジオを聞いている中学生の皆さんでもし踊り高校入りたいという人がいれば、ぜひメディア局に入ってこのラジオをやってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、もちろん、まあ、この雰囲気の中楽しいですし、うん、まあ、やっていて、まあ、僕自身学んだことも多かったので、まあ、何か一つ学べることもあると思いますし、やっぱり大鳥高校のなんて言うんだろう、あのメディア局に入っての思い出であったり高校に入っての思い出っていうのもたくさん作れると思うので、はい、皆さんぜひ大鳥高校入る際にはメディア局入局していただきたいなと思います。はい、というわけで3年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、終わりたくないんですが、ではですね、今週はこの辺で終わりとさせていただきたいと思います。
はい、大丈夫か。頑張れひな。
今日の放送はひなと
コッシーと
うっちと
大地と
ケンタと
ツッキーで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。